自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽由香です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。由香さん、もう本当に7月の末になりますとっていうか、もうずっと暑いですよね。
いや、なんかこんなに6月の末から暑かったみたいな。
本当ですよ。何これ、もう夏が早めにやってきて、うん、ねえ、この夏の長さって答えますよね。
なんかもう、え、これって日本の夏なの、え、東南アジアなのみたいな。
本当東南アジアっぽい。今の季節にね、私毎年タイに行ったりしてたんですけど、タイの方が涼しいんですよ。
そっか、
今の季節って逆に。
もうなんか行かなくていいじゃんって思っちゃった。
そうそう、おっしゃる通り、そうなの。タイの方が涼しいの。だから、本当日本は過ごしづらいですよね。
なんだかね、なんか、今回の冬もちょっと長くて寒かったなってイメージがあるんですけど、うんうん、なんか冬から春がなくて急に夏が来て、なんだか、
ね、
本当皆さんご自愛いただきたいなって思いますよね。体調崩しやすいと思う、こういうのって。
こんな、まあ、とても暑苦しい状況で夏休みに突入いたしまして、ね、小学生中学生の、ね、いるご家庭はお母さんたちの長い長い大変な時期がやってきました。
いや、本当ですよ。もう私も子供、ね、子供が小さかった時のことを考えると、この時が来たかと。この夏にまたこの時が来たのかと。
本当よ、本当にもう。
朝昼晩。
本当、朝昼晩いて、やかましいし、なんか、ねえ、まあ、退屈みたいなのとかね。
ね、もう本当にだから夏休みを迎えるお母さんたちの気持ちは本当痛いほどわかるんですが、
はい、そうですね。
ただね、今日はちょっとね、せっかくだから、やっぱり、一番子供が感受性が強くて、一番子供がいろんな、なんかスポンジのようにいろんなことを吸い込んでいくなっていうのが、私やっぱ小学校の頃だったなって振り返ったら思うんですよ。
確かに。
そう、以前ちょっと話しましたけど、うちの長女がね、
はい、
見えているのに見えないっていうふうになっちゃったって話しましたけど、
あ
れもちょうどうちの娘が3年生だったか、それぐらいの時だったんですよね。だからこの頃の子供たちって実はすごく重要な時期を過ごしていて、その重要な時期を私たち母親がどういうあり方で過ごしていけば、この子供たちが何のエネルギーのねじれもなく、詰まりもなく、トゲや傷を最小限に抑えて、のびのび自分らしく生きていけるのかな、みたいなことをちょっと私今日は話していけたらなと思ってるんですよ。
いや、まあ、一応親としてはね、ご飯3食作って、で、それで、まあ、清潔な衣類と、住まいとを提供して話を聞いてやれば、もう100点なんじゃないぐらいに思ってましたけど、ちょっとお話今日は違いそうですね。そういうお話じゃないですよね。
そうなんです。私も、かつてはそのように思っていたんですね。で、自分はちゃんとやれてると思っていた。
はい。
平成の私。だからもう今上の子が27になるのかな ?26。下の子も21、22になるからね。だから、かつて10年以上前の私はやれていると信じていたんですよ。
はい。
うん。だけど、振り返った時に、あ、これ違うなって気づいたので、そこから自分のあり方を変えて、まあ、うちの長女はなんとか無事に結婚をし、まあ、結婚をね、そもそもうちの長女は結婚しないって言ってたんですよ。なんでかっていうと、私と元の夫の関係性があまりに悪すぎて、こんな嫌な空気感が漂うものなのなら、結婚なんてしない方がマシだって。
ちょっとうちもそうかも。うちもそういうこと言ってるかも。
でしょ?
うん。
でも、いや、私なんか、それはね、もうずっと離婚した後にうちの長女が言ったら、私は結婚しないよって。だって意味ないやんって。あんな嫌な思いし続けるんやったら、一人で暮らした方がいいやんって。なんか、私は二人の娘を 育てさせてもらうことができて本当にありがたいと思っていたのに、私は娘たちにそれをさせてあげれないのかって。妊娠ができる、できないとかっていう話はまた別の話になるのでね、またちょっと置いてほしいんですけど、でも可能性としてははらんでるわけですよ。女の子として生まれたからね。で、まあ、なんていうの、同性愛だとかいう話もまた置いといてくださいね。もうそこまで行くと話わけわかんなくなっちゃうから。だからこれはシンプルに女性としてっていう話を今日はしていこうと思ってるんでね。そうしたときに、ああ、私はこうやっていろんなことがあるけれども、二人の娘を育てさせてもらうことによって、私はいろんな経験をさせてもらって、こんなに、わあ、すごいなって思う日々を過ごしてるのに、いいこと悪いこと全部含めてね。私は、この子たちにそれをさせてやれ、それをしないと思わせるような状況を渡してたんだと思った時に、まあ、本当に言葉を失ったというか、一生懸命やってるつもりが、結局私はこの子から何かを取り上げていたんじゃないかって気づくわけですよ。
ちょっと痛いな。
しまったってその時に思うんですね。じゃあ、これなんでこんなことになってるんだろう、これまずいぞって思って、まあ、私の旅が始まっていくっていうことなんですけど、まあそれが離婚した後なんでもう10年以上前になるんですけどね。これそもそも私たちって、私たちって実は課題を持ってみんな生きてるんですよね。で、その課題って、まあ英語ではトラウマとか言いますけど、まあ前もね、ちょっと DNA に刻まれてるみたいな、その心の傷は DNA にも刻まれちゃってるよみたいな話もちょこっと話しましたけど、もう脈々と受け継がれている女たちのこの恨み、つらみみたいなのが自分たちにも入ってきてるんですよね。でね、そうなんですよ。でね、例えばこう、さとみさんと私ってちょっとね、状況が似てましたよね。この元
そうで
旦
し
那さ
た
ん
ね。
の関係性があんまり良くなくって、結局離婚して、で、シングルマザーで今を生きていてって。で、こういう人って世の中にいっぱいいると思うんだけど、みんな旦那が悪いって多分思ってるんですよ。
否定ができない。
いや、かつての私もそうだったんですよ。私はやるだけのことはやった、みたいな。私は正しかった、みたいなね。あの人が悪い、みたいな。いや、そうじゃなくないって。だって結婚するときはさって。まあ、良好な関係があったから始まったわけじゃんって。
いや、そ
じ
れはそう
ゃあ、
なんですよね、不思議なもんで
そう
ね。
なんですよ。じゃあ、相手だけに問題があるわけじゃなくないっていう話になるわけですよ。
ゆかさんにそう言われるとね、見て見ぬふりをしていたような、蓋をしていたようなものを 無理やりこじ開けるみたいな気持ちになってきますね。
ごめんなさい。今日はパンドラの箱をガーってこう開く。
今ちょっと開きそうになってきてるぞ。
そう。でもこの問題を実は消化させていかないと、実は娘たち、子供たち、息子たちにその問題を実は渡してしまってる可能性があるっていうことなんですよ。
だってそもそも自分の中に問題があるってことに気づいてなかったですわ。
ですよね。これね、夏休みだから本当皆さん気をつけてもらいたいのがね、愚痴。旦那さんの愚痴。
愚痴
パ
ね。
パってこういうとこあるじゃないとか。もうなんでパパってあんなことばっかり言ってくるのって言ってませんかっていう感じなんですよね。かつての私も言ってたと思います。もう無意識で言ってたと思う。なぜなら私はこんなに我慢してるのにって自分で思ってたから。で、それって、なんていうのかな。自分は正しい。あの人は間違ってるって思ってて。でも、この関係性を保つには、私はこれを我慢しなければならないって言ってね。一瞬の憂さ晴らしをするのが愚痴なんですよ。で、大体その憂さ晴らし、相手子供にしてるんですよね。
そっか。パパのこと知ってるからね、知ってる人、その人のことを知ってる人物といったら子供になっちゃいますもんね。
そう。 そうすると子供はどういうふうに捉えるかっていうと、子供からするとお父さんお母さんは素晴らしい人たちなんですよ。で、その素晴らしい人たちのがやっていることっていうのは素晴らしいこと。だから、その愚痴をこぼしているお母さんの様子を見て、あ、愚痴をこぼすってことはいいことなんだって本能的に受け取っちゃうんですね。
ああ、そうか。
ってことは、それがもう腹の奥の方に沈ん、もう入っていくから、こう、何か、なんか嫌だなとか思った時とか、なんか自分が正しいと思っていることではないことが目の前に起きた時に、何かおかしいということを、その目の前に、その事象を起こしている人に確認をすればいいし、その事象について確認をすればいいのに、それができないと思い込んでいる人たちはどこにあるかっつったら、友達に愚痴をこぼしたり、または SNS で人の悪口言っちゃったりして、一瞬憂さ晴らしするんですよ。でもこれやってても一生何も解決しないんですね。
そうですね。
うん。
ああ、憂さ晴らしか、そうか、そうか。あ、わかる、わかる。私、ちょっと変わった憂さ晴らしの仕方してて、あんまり、愚痴は言わない方なんですよ、そもそもずっと。で、言わない方なんですけど、SNS、例えば X なんか見てるときに、子育てを全くしない旦那の悪口みたいなのを書いてる人がいるじゃないですか。そういうのばっかり見ちゃってて、で、そういうのを見て、もう本当にって、その人に、の立場で怒ったりして、結局自分が怒りたかったことを、その人の立場を借りて怒ったりしてるんですけど、それを読んでるのを娘に見せたりしてたかもしれないです。この人は、本当いけないよね、こういうのね。こういう人を捕まえちゃダメだよ、みたいな言い方で。
それ完全に憂さ晴らしです
う
ね。
さばらしですよね。
そう、結局怒りたいの本当は。でもその怒りたいんだけど怒っちゃいけないって自分にこうストップを歯止めをかけるから、その怒りの矛先をどっかに持っていきたくて、結局憂さ晴らししないと人って怒りを抱えてはずっとは生きていけないんでね。
ああ、
もう
そっ
ガス
か。
抜きしてるんですよ。そのガス抜きの相手を子供にしてる。そのガス抜きの仲間にしちゃってるんですよね。
ああ、本当ですね。仲間にしちゃってますよね。
ねえ。で、子供たちが今度次の世代で横の関係性の中でやってたらどう思うってことなんですよ。
そんな怒りをためるのがそもそもね、良くないし。
そう。じ
ね、
ゃあ、実はその怒ってしまうっていうのも前からね、トゲと傷の話してますけども、怒るっていうことは、その事象に対して何かなんていうのかな。だから例えば、例えばお茶碗を全然旦那さんが洗わないってなった時に、私は何にも腹が立たないんですよ。だって別に、なんていうのかな。私があれは洗えば別に済む話じゃんっていう感じなんですよ。で、これって、なんだろう、たまたま私がそういう人なのか、わからん、まあ、でもうちの母も怒らなかった、うちの母が怒ってなかったからそうならなかったのかな。でも、だからなんかそういう、なんていうの、あとね、あのね、だからなんかこう何か家事をしない旦那さんを見てギャーって怒ってる人を見たときに、さっぱり私よ、わからないんですよ。でもこれって結局私が怒りの種をそこに持ってないからだけの話なんですよね。
ああ、すごくわかりやすい。怒りの種をそこに持ってない。
そうなんですよ。だから全然腹が立たない。だからただただ腹が立つっていうのは相手のせいにしてるけど、相手の問題ではなくて自分が腹の中に怒りの種を持ってるから、その相手がやっている行動を見て、その種が芽を出してるだけなんですね。
ああ、そうか、そうか。私がこれに怒るからいけないとかじゃなくて、たまたまそれを持っているから、持っているってことは悪いことではないですよね、別
な
に。
いないない。だから、あ、ここに種があるんだなっていうことに気づけば、じゃあなんで私はこれが腹が立つんだろうって考えれば、消化していくんですよ。それを気づかないまま行くから、いつでもそういう事象が起きると腹が立つっていうだけのことなんです。
まさか自分とは思ってないかもしれないですね。なんでこの人一つもね、子供の世話しないんだろうとか思ってたとするじゃないですか。で、子供の世話をしない人が悪いって思っちゃうでしょ、どうしたって。まさか自分がね、その子供の世話をしないことに怒りの種を、ああ、今気づいちゃった。私の母は、私の父が全く子育てに参加しなかったことについてずっと怒っているっていうのを私にずっと聞かせ続けてましたね、そういえば。
この気づき、さとみさん、大きいですよ。
きいですね。そういえばずっと言ってた、あの人何にもしなかったと。で、あ、どこにも遊びに連れて行かなかったと。私はもう一人で育てたんだと。これずっと言ってました、私に、母が。
これです。だ
ああ、
から、
それだ。
お母さん別に悪気がって言ってるわけじゃなく
う
て、
ん
お母さんも多分そういうのを聞かされてて、
うん、うんうん、
自分が、だからそういう旦那はダメだっていうルールを持っちゃってるんですよ。だけのことなの。そのルールに反してるから相手を非難したくなるんですよ。
見つけちゃった。 私の種がどこで埋まったか、母からもらってますね。
らってますね、間違いない。
間違いなくもらってますね。
間違いない。だからこれって、やっぱりこう、ね、私は、まあ、うちの母はですね、ちょっと、私の祖父ね、母の父親がちょっと、なんかね、まあ、明治生まれのおじさんだったし、あと、ちょっと母のお母さんという人が、ちょっと、まあ、金銭的にちょっとだらしない人だったんですよ。なもんだから、すごくこう、お金に厳しい人だったし、で、ちょっとだらしないから、女はだらしないもんだ、みたいなのが多分祖父の中に入ってたんじゃないかなと思うんですけど、やたらだから、娘たちに厳しかったんですね。で、まあ、明治生まれだから、長男、もう4人兄弟の中の、まあ、真ん中に長男がいたんですけど、長男に対してだけはすごく、優遇してたしかない。もうそれ、明治生まれだから。そうすると、母の中に何が起こるかって言ったら、もう私、どんなに女の私たちが頑張っても男はいつも優遇されているとこう入るわけですよ、自分の中に。だからなんか男の人が優遇されてるこうテレビを見ててね、男の人が優遇されてたり、男の人がなんか女性のことをちょっとなんか軽視したようなシーンを見たら、だから男はってテレビに向かって怒ってるんですよ。
おお、かなり大きな怒りです。
私はってびっくりして、でもそういうのを見てるから、私も知らず知らずのうちにそういう自分になってたなっていうことに、まあ、気づくわけですよね。
本当だ、そうですね。いやー、親ってすごくないですか？
だから親ってめちゃくちゃ子供に影響を与えてるから、こう、なんていうの、そこをちゃんと意識してみんな生きてほしいんですよ。
ですね。これ無意識だから怖いわ。私今たまたまその今お話ししてる中で怒りの種のありかに気づいたりして、で、これで初めて、あ、そんなもの持ってたのか、気をつけようっていうふうになりましたけど、まあ、これ多分一つじゃないですよね、怒りの種ね。
全然一つじゃないです。だから怒った時は、まあこれだから、ぜひぜひまず今回では、自分がまず愚痴を無自覚に言ってないかなっていうのをちょっと振り返ってもらいたいのと、あとはその子供たちがギャーって賑やかにした時になんかイライラってするっていう時は、絶対なんかイライラってする種がどこかにあるんですね。それをなんか探してほしいなって、それを探そうと思った瞬間に怒りってシュッと落ちるんですよ。あれ、これ怒ってるってことは、なんか私の中に棚があるなって思うだけでいいんですね。
ああ、そうなんだ。なんかあるなって思うだけでいい。
そう。だから、怒りってブースター。まあね、またこれは話はちょっと次回ゆっくりしようと思ってるんですけど、怒りがじゃあないことが素晴らしいことなのかって、そういうことなんです。怒りって、その怒りの力をブースターにして、ガーンって自分を押し進めてくれたりする時もあるから、別になくしましょうって言ってるわけじゃないです。でも、どこにその自分が種を持ってるのかって気づけば、不要な怒りを上げてくることはなくなるよねって話なんですよね。
いや、とってもいいお話伺いました。その怒りの話は次回ということで、皆様お楽しみになさってください。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。 お話は
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハロヌイロア。
シャオの音がそっと話しかける。風が肩を優しく撫でている。急ぐことない今この瞬間、砂のぬくもりが道を教えてくれる。違う。